では聖書を朗読します。ルカによる福音書第23章13節から25節。ピラトは祭司長たちと議員たちと民衆とを呼び集めていった。あなたたちはこの男を民衆を惑わす者として私のところに連れてきた。私はあなたたちの前で取り調べたが、訴えているような犯罪はこの男には何も見つからなかった。ヘロデとても同じであった。それで我々のもとに送り返してきたのだが、この男は死刑に当たるようなことは何もしていない。だから無知で懲らしめて釈放しよう。しかし人々は一斉に、その男を殺せ、バラバを釈放しろと叫んだ。このバラバは都に起こった暴動と殺人の角で投獄されていたのである。ピラトはイエスを釈放しようと思って改めて呼びかけた。しかし人々は、十字架につけろ、十字架につけろと叫び続けた。ピラトは三度目に言った。一体どんな悪事を働いたというのか。この男には死刑にあたる犯罪は何も見つからなかった。だから無知で懲らしめて釈放しよう。ところが人々はイエスを十字架につけるようにあくまでも大声で要求し続けた。その声はますます強くなった。そこでピラトは彼らの要求を入れる決定を下した。そして暴動と殺人の角で投獄されていたバラバを要求通りに釈放し、イエスの方は彼らに引き渡して好きなようにさせた。以上です。今週も引き続きですね、このイエス様の裁判の記事が続いていますね。改めてイエス様の裁判の記事をこうして読み直してみますと、なんでイエス様は殺されたんだろうかって思わされます。まあ、つまりこの裁判は本当に理不尽極まりない裁判なんですよね。もうとても許されるような内容のものではなかった。そんなことがなぜ起こってしまったんだろうか。まあもちろん今聞いてる皆さんは、クリスチャンである皆さんはですね、これらのことが起こったのは、それはもう私たちの救いのためにそれは起こったのだということをね、まあ、知っていますから、まあそう信じているわけですよね。ところがどうでしょうね。そのことを知っているというそのうちに、イエス様が死刑にされたのは、あたかも当然のことであるかのように思ってしまっていることはないだろうかと思うんですね。イエス様が死んで救いの道を開いてくださったのは当然のことなんだ、当たり前のことなんだ、それこそ筋書き通りのことというわけですね。これは確かにそれは言えるんだと思います。イエス様は神様のご計画によって十字架につけられたわけですね。ただしかし、その神様のご計画とは一体どういうものだったか、それはもうそれこそ理不尽極まりない人間の仕打ちに耐える神様の神の子の歩みであったと言っていいですよね。そこには深い痛みがあり、大きな苦しみがあり、また悲しみがあったわけです。その神の悲しみ、神の苦しみ、そういう神様の悲しみというものを忘れてしまったときに、このイエス様の裁判においてね、人々がこれを十字架につけようと叫んだことがね、どんなにとんでもないことであって、理不尽極まりない許されざる出来事であるかということを、いつの間にかあまりね、こう、心動かされないというか、当たり前のことのように思ってしまっていることがあるのじゃないだろうかということですね。どうでしょうね、皆さんね。もちろん信仰というものは正しい知識が必要です。何も知らないものを私たちは信じることはできませんよね。ローマの信徒への手紙の10章の17節というところにね、こういう言葉があります。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。信仰は御言葉を聞くことから始まるんだっていうことですね。キリストを信じる信仰には御言葉を聞くことが必要なんだ。御言葉を聞くことがなければ、信仰を持つことも成長することもできない。つまり御言葉に熱心に耳を傾ける人は、信仰を持って信仰の確信と喜びを持つようになるってことですね。しかしイエス・キリストを信じる信仰というのは、単に知識だけによるものではないということも確かなんです。先ほども見たように、十字架が神様のご計画であるとは知っていても、それがあたかも当然であるかのように思ってですね、神の痛み、苦しみ、あるいは悲しみというものを覚えることがないとすれば、その信仰にはやっぱり問題があると言わざるを得ないと思うんですね。どこに問題があると思いますか？それは神様を愛するという点における問題と言ってもいいんじゃないかと思うんですね。イエス様がこう言いましたね。 心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。信仰って何かって言ったら、神様を愛するっていうことなんですね。神様を信じるということは、何よりも第一に神様を愛するということ。イエス様を信じるというのは、何よりもイエス様を愛するということなんです。そして当然のことですが、愛する者が祝福を受ければ嬉しくなりますよね。また私たちが愛する者が理不尽な仕打ちを受けるのことがあれば、それは誰でもそうですが、痛みや怒りを覚えるに違いないと思うんですね。キリストを信じるってそういうことだ。信仰を持って聖書を読むというのはそういうことだっていうことですね。そのことを改めてこの十字架の出来事を、読む中でですね、確認しておきたいと思いますね。まあ、それにしてもどうしてこの時人々は、民衆はですね、こんな理不尽なことをしたんだろうか。今日読んだこのルカの福音書はその様子をはっきり語ってますね。まず18節でね、人々は、しかし人々は一斉にその男を殺せ、バラバを釈放しろと叫んだとあります。こうなんか目に浮かぶ場面ですよね。続いて22節にはこうあります。しかし人々は十字架につけろ、十字架につけろと叫び続けた、ね、相変わらず叫び続けていたんですね。この時ピラトはですね、3回にもわたって、この人はあなた方が叫ぶように十字架につけられる罪を犯しているとは思えない、釈放すべきだって言ってるんですね。ところが23節からはさらにこう記されています。ところが人々はイエスを十字架につけるようにあくまでも大声で要求し続けた。その声はますます強くなった。そこでピラトは彼らの要求を入れる決定を下した。そして暴動と殺人の角で投獄されていたバラバを要求通りに釈放し、イエスの方は彼らに引き渡して好きなようにさせたと。恐ろしいことですよね。最も恐ろしいことは、このように民衆がわめき続けて、ついにその叫びが勝ったって聖書が書いているところですね。ここで叫んでいる人々っていうのは、いわゆる無名の人々ですよね。いわゆる群衆です。烏合の衆と言ってもいいかもしれませんね。群衆というのは時に不気味な存在となります。もちろんイエス様の周りにはたくさんの善意の人々がいたんです。そこには笑いがあったり喜びがあったりした。例えばイエス様にね、病気の子供を癒していただいた家庭にね、喜びがありましたね。あるいは死んでしまったはずの娘を蘇らせていただいた家族がありましたが、そこには、笑いと涙が入り混じった喜びが溢れていたと言っていいと思いますよね。それを取り囲む人々のどよめきもあったに違いないんです。しかしおそらくその時すでにイエス様ご自身がですね、同じこの人々の手でですね、他の人々の手じゃなくて、この同じ人々の手でご自分が殺されるということを、この時すでにもう知っておられたに違いないんですね。恐ろしいことだと思いますね。もちろんこの群衆の背後には彼らを扇動する者たちがいました。そういう意味ではこの群衆よりももっと悪い奴らがいてですね、陰で糸を引いていたということもできるんです。まあしかしルカの福音書はそのようなことは書いてないんですね、特にね。ただただ彼らが、その群衆、民衆が叫んだ。彼らが叫び続けた。そしてついにその叫びが勝ったんだと、大声が勝ったんだって記しているんですね。つまり、ピラトはその声に屈服してしまった。民衆の意のままにすると、言ってしまったっていうことですね。お前ら勝手にしろって感じだったと思いますが、とにかくその声に負けてしまったんですね。それゆえ民衆は、そういう意味では責任を免れてはいないんですね。理不尽であることに変わりはない。これは私たち人間の中にある罪というものが、このように不可解なものであって、理不尽なものであって、恐るべきものだということを示しているんだと思いますね。この罪の現実を私たちははっきり見据えなければならない。それはどうせ人間なんてそんなもんだとね、皮肉になれっていうことじゃないんです。自分を含めた人間の罪の現実というものがどんなに恐ろしく愚かで悲しいものであるかということについて、はっきり私たちは知ることがある、認める必要があるということですね。人間というのは誠に馬鹿げたことをしてしまう罪人なんだ。自分も含めてですね。このことを謙遜な恐れを持って知っていなければならないということなんだろうと思いますね。民衆の声に怯えたローマ総督の手によって、 イエス様に死刑の判決が下されたということ、これはまあ実に愚かで、あるいは悲しく恐ろしいことですね。あるいは滑稽でさえあると言ってもいいかもしれませんね。神の子がそんなことによって死刑の判決が下されてしまったってことですね。しかもここでもう一つ民衆が犯した、それこそ弁明しがたい罪があります。18節ですね、こうあります。18節、しかし人々は一斉にその男を殺せ、バラバを釈放しろと叫んだ。ここにバラバっていう人が出てきますが、このバラバという男は19節ではですね、都に起こった暴動と殺人の角で投獄されていたって言われてますね。もしかしたら革命のようなものを起こそうとした人なのかもしれないとも言われてますが、なぜイエス様ではなくてこの男、このバラバを釈放せよと民衆がこの時叫んだんだろうか。一体民衆の心にあったものは何だったんだろうか。まあルカの福音書にはそのことも何も書いてないんですが、宗教改革を起こしたカルバンという人がですね、このバラバについて、これは主イエスが最も卑しいものと見なければならないものよりももっと低いものとされたということである、そうとしか読めないっていうようなことを言ってるんですね。イエス様が最も低いものよりもさらに低いものとされたということなんだと、まあ、このカルバンは言ったということですね。なるほどと思いますね。おそらくこの時民衆はこのバラバという人をいわゆる高く評価していたわけじゃないんだと思うんです。しかしそれにもかかわらずバラバの方を釈放せよと叫んだ。それはバラバなんかよりもイエスを許せなかったからであるということは確かなんですね。バラバを別にね、尊敬してもいないし、革命家だと言ってね、一緒に革命を起こしてそうとしていたわけでもないに違いない。にもかかわらずそのバラバよりもイエス様を許せなかった。なぜだろうか。それはイエスというお方の存在が邪魔だったからとしか考えられませんね。存在が邪魔だ。創世記の最初の方にアダムの息子であるカインという人が弟のアベルを殺してしまったってね、いう出来事がありましたけれども、兄のカインが弟のアベルを殺したくなったっていうのは、アベルの存在、弟の存在が邪魔になったからですね。弟が生きていることは自分には苦痛でしかないと思ってしまった。その時彼を殺そうという思いが湧いてきたということですよね。イエス様が身をもって示してくださった愛の道が邪魔になる。もうやめてくれと人々の心がどこかでそう叫び始めた。そしてさらに民衆はこのイエスを十字架につけろと叫んだ。普通ユダヤ人の間で行われる死刑っていうのは石で打つ、これも恐ろしいですけど、でも石打ちの刑なんですね。キリスト教の中で、教会の中で最初の殉教者となったステファノという人がいますが、彼は石で撃たれて殺されたんですね。で、十字架っていうのは、これユダヤ人の処刑の方法じゃないんです。これは異教徒であるローマ人が決めた死刑なんですね。その十字架刑にかけろ、十字架につけろとユダヤの民衆が叫んだってことは、イエス様はここでユダヤ人としての死も許されなかったってことですよね。民衆はそれほどイエスを憎み呪ったと言ってもいいかもしれませんね。使徒パウロはガラテヤの信徒への手紙第3章の13節ではっきりとこう書いています。ガラテヤ3の13、キリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。イエス様は確かに呪われて死なれたんですね。民衆はイエス様を声を上げて呪ったわけです。呪うということ、これは決して人間がしてはならない最も恐るべき行為だと言ってもいいかもしれませんね。それはある人を神の祝福の外に置くことですね。ここでは神の子イエス様を神の祝福の外に置いたってことですよね。とんでもないことですね。とはいえ民衆は神様を信じていなかったわけじゃないんです。神様を信じていたわけです。神様を信じている者たちが神の子であるイエス様を神の祝福の外に置いたってことですよね。ヘブライ人への手紙の第13章の12節にはですね、イエス様がご自分の血で民を聖なるものとするために門の外で苦難に遭わせられたのですと記されています。もう一度言いますが、イエス様はご自分の血で民を聖なるものとするために門の外で苦難に遭われたと 書いてあるんですね。門の外、それは呪いの場所です。しかしイエス様がここで求めておられたのは何だったんだろうかって考えますね。バラバとイエスとどちらを釈放するか、まあ、そうピラトから問われて、民衆はバラバを釈放せよと言ったわけですね。その時イエス様はどう思っていただろうか。これは不当な裁判だ、自分こそが助けられてこのバラバというやつこそ殺されるべきものだと考えていただろうか。これらのことをしている人間の罪の深さをですね、誰よりも恐れ、誰よりも悲しみながら、まあ、しかしイエス様はこのバラバではなくて自分が死に定められたということを、ここでは静かに、あるいははっきりとした決心を持って身に引き受けられていたんじゃないかと思うんですね。あのゲツセマネの園で父なる神様が与えると言われた苦き杯が今ここで与えられている。こうして父の御心がこの地上に実現するということをイエス様はこの理不尽な仕打ちの中で引き受けられた。そこに主の許しの道が開かれたということです。民衆のたけり狂うような叫びの中でじっと黙って自分に与えられる死の判決を受け止めておられるこのイエス様の姿に、神の愛というものはどんな勝利を獲得するのかということに、私は改めて驚きの目を開かざるを得ません。そしてここで改めて思います。このイエス様のご決意がなかったならば、私たちはどこで神の愛と祝福の中に立つことができただろうか。私たちもすぐに祝福の外に置かれてもやむを得ないような生き方をしているんじゃないだろうか。そういう言葉をね、日々吐いているようなことがないだろうか。それこそ善意の名においてさえ罪を犯してしまうような私たちです。その私たちがどんな罪を犯しても神様の祝福の外に置かれることはないという、この驚くべき体験をするようになる。バラバよりももっと低い人間としてイエス様は殺されたのだと、先ほどのカルバンという人は言ったわけですけど、それはイエス様は私たちよりももっと低いところで、皆さんよりももっと低いところで、この私のために、私たちのために、皆さんのために死んでくださったということなんですね。ついに罪人たちの大声が勝ちました。神に対して罪人が勝利したとしか思えないようなこの出来事の中で、しかし深い真実を言えばですね、神の愛こそが誠の勝利を獲得されたんだということですね。これはもう神の愛の不思議であり、驚くべき力だというしかありませんね。神の愛はそのようにして人を生かす道を実現した。ここに唯一人を、罪に陥った人間を生かす道が開かれたんだということです。そのことを真にしたときに信仰が生まれます。そして教会というものが生まれたと言ってもいいでしょうね。まあ教会のシンボルといえば何と言っても十字架であるわけですが、まあどこの教会堂にもですね、十字架というものが大体掲げられていますね。しかしどんなに立派な十字架を掲げていても、その中で私たちは愚かにもイエス様を低く見積もってしまって、再び十字架につけるような罪を、過ちを犯しているとするならば、こんなに無意味な恐るべきことはありません。十字架を掲げるということは、教会堂の中に立てるということよりも重要なことはですね、私たち一人一人の心の中にこそしっかりとこれを掲げて、これを立てることが大切なんですね。その十字架が私たちの日ごとの生活を作る、これは間違いないことですね。だからこそ私たちの主であるイエス様の十字架のビジョンを毎日しっかりと見続ける、そのことが大切なことであるのだと思います。一言お祈りをいたします。